こんばんは、サビボラジオです。今日はですね、1979年から1983年にかけて3人の方が殺害されてしまった半田保険金殺人事件という連続保険金殺人事件についてお話しします。この事件はですね、自動車整備工場の社長だった長谷川俊彦という男と、その従業員だった井田正道という男がお金に困って、でお金を保険金殺人でゲットしようと考えて、1979年から1983年、この5年間で3人の人を次々と殺害した、そんな事件です。で、実は以前ですね、名古屋保険金殺人事件のリクエストをいただいていて、ちょっと別の事件を紹介したんです。愛知県稲沢市というところで起こった資産家の男性が、結婚してすぐの女の人と、自分の奥さんとその愛人によって保険金殺人事件で殺害されたという、これ愛知県稲沢市の保険金殺人事件、こっちを紹介したんですが、リクエストをいただいてたのはこの半田保険金殺人事件の方だというのが分かりましてですね、すいません、慌ててこちらを紹介しているようなところです。で、この事件の特徴はですね、5年間で3人の方が保険金殺人で殺害されているんですが、その被害者のお兄さん、これ2番目の事件で殺害された男性のお兄さんが、その後犯人の一人長谷川俊彦と面会したりとか、お手紙のやり取りで交流してですね、最終的に死刑判決を受けたこの長谷川の死刑執行を反対した、自分の弟が殺害されたその犯人の死刑を反対して、法務大臣とか法務省とかにですね、どうか死刑の執行を考え直してほしいというお手紙、上申書を書いて死刑執行を反対したという、そんな事件なんですね。なんで結構ですね、日本の死刑制度をなくした方がいい、反対だという文脈の中で、そういう主張が出るときに、この半田保険金殺人事件が取り上げられることがあるかなという、そんな事件ですね。結構もう昔の事件ですよね。もう45年以上前の事件なんですが、まずはちょっと事件の概要と、でその後の、この被害者の遺族と犯人との、交流みたいなお話もちょっとしたいなと思います。事件の主犯格は長谷川俊彦、これ事件が起こった時は竹内俊彦という名前でした。これが主犯ですね。この人はですね、1950年に愛知県の知多市で7人兄弟の末っ子で生まれました。いわゆる団塊の世代ですね。僕の父親世代かな、1950年生まれなんで、戦争終わったのが45年で、その5年後に生まれています。7人兄弟の末っ子です。大家族ですよね。当時は多かったんですよね、そんな家族の方もね、そんな兄弟の多い方もね。で、1973年に結婚してます。20歳ちょっとぐらいかな。で、長男が生まれて長女が生まれてます。で、その時にこの長谷川は自動車の板金工場を作りました。自動車がへこんでしまって、ぶつかってへこんでしまったりしたら、それを直すのが板金ですよね。自動車整備工場ですね。で、家族ができて、自分の工場ができて、で従業員まで雇ってですね、いわゆる順風満帆な生活をしてたんですが、 宴会好きでお酒飲みに行くのが好きやった。いや、そんな時にですね、周りの人にこんなことを言われるんです。長谷川さん飲むのほんま好きやなと。あんたそれやったら自分で飲み屋経営したらどうや。実は知り合いにスナック、なんかスナックの店舗どないしようかな言うてる人がおるらしいねんけど、それを買い取ってあんたスナックやったらどうやと、まあ、いうことを言われて、あ、それええなというふうになります。まあ、自分は自動車の板金整備工場で働いて、まあ、夜どうせ従業員らと飲みに行く、飲みに行くのは自分の店で飲んだら、まあ、ちょっとは安いと。で、自分が飲みに行かんでも他のお客さんが飲みに来てくれたら、まあ、自分の飲み代ぐらいなんとかなるやろうと。これはええやないかということでスナックを出店します。まあ、なんですが、まあ、このあたりのお金を借りるときにちょっと怪しい人から借りてしまいます。簡単に言ったら暴力団ですね。まあ、闇金というか、まあ、そういうとこから借りるんです。さらにこのスナックの権利みたいなのもですね、ちょっとややこしくって、で、実際スナックをやってみたんですが、まあ、あんまうまいこといかん。で、借金できる。で、このスナックをもうやってられへんというので手放そうと思うんですが、このあたりでまた暴力団に騙されるようなことになって、店も奪われて、まあ、さらに因縁をつけられて借金膨らんで、まあ、簡単に言ったら身ぐるみも剥がされてしまうんですね。で、結局大きな借金ができて、最終的に自分の自動車板金工場も、まあ、もう倒産せなあかんようになってしまいます。まあ、借金買い、ごめんなさい、借金じゃない、あのスナックを作ってもう半年ぐらいでですね、まあ、あっという間に本業までめちゃくちゃになったと、まあ、いうふうに言われています。で、暴力団、まあ、闇金からですね、金返せ金返せと言われるようになって最初の事件を起こします。一番最初の事件はですね、あ、これだこれだ、1979年の11月です。まあ、自分とこのお客さんに保険をかけてですね、で、この事件が起こった半田市っていうのは名古屋の南側にあって、いわゆる知多半島の真ん中あたりにあるんですが、まあ、そういう海に近かったいうようなこともあって、この犯人の長谷川は、まあ、よく釣りに行ったりしてた。で、最初の事件1979年の11月にはお客さん、これ20歳の男性に保険金をかけてですね、で、まあ、釣りと言って海に連れて行って、まあ、殴る蹴るで気絶をさせて船から海に沈めて殺害しました。で、これで、まあ、保険金を騙し取ろうというふうに思ったんですが、まあ、なぜかですね、この殺害された被害者は、まあ、自宅に遺書のようなものを残していたそうなんですね。この辺がちょっと なんでかわからないんですが、で、当時ですね、この保険は自殺では保険金が下りないと、まあ、いうような仕組みだったので、まあ、最終的に保険金はゲットできませんでした。これが一番目の事件で、殺害まで行ったのにお金が入ってこない、困ったということで2番目の事件を起こします。この時に犯人長谷川と井田はですね、この板金工場はもう倒産させて運送業を始めていました。まあ、運送業の下請けみたいなのをやってたんですけど、まあ、トラックドライバーを雇ってたんです。2番目の事件の被害者はその運転手でした。原田さんという当時30歳の運転手を雇って、この人に2000万円の保険金をかけて1972年の11月に事件を起こしました。愛知県の半田市からですね、まあ、京都の方までこれ荷物運んでやということで、原田さん、被害者の原田さんが運転していました。 で、その助手席にですね、共犯者の井田が乗り込んで、これ木津川、京都の山城、ちょっと田舎の方なんですが、この辺でですね、この助手席に乗ってた井田が運転手に、ごめん、ちょっと原田君、ちょっと車止めてんかと。あ、どないしたんですか。キキキキキキ、いや、なんかちょっと車の調子悪いみたいやな、ちょっと下見てくれへんかと言って外に誘い出して、その瞬間後ろから運転をしていた原田さんを殴りつけます。で、気を失わした状態で原田さんを助手席に乗せて、で、そのまま崖下に車をズドーンと落として、事故死を見せかけて殺害しました。この時かけていた保険金が2000万。このうち1000万か1200万円ぐらいを犯人の長谷川と井田がゲットしたと、いうふうに言われています。で、この事件はですね、実は森川という、共犯者もいたんですが、この3人で事件を起こしたというふうに言われています。で、3つ目の事件は、1983年の12月、同じ年の12月ですね。次の被害者は、実は前の2人の被害者とはちょっと違うんですね。数年にわたってこの犯人グループ、長谷川と井田から、お金を取っていた、闇金であり暴力団の S という男、この男に対して、ほとんど詐欺みたいな感じでお金をむしり取られてたんで、もうこの男を殺すしかないと、いうことになって、最終的に長谷川と井田が、S さん釣り行きましょうやと、またこのパターンですね、海釣りに誘って、そこで殺害して海中に死体を沈めると、この方法で殺害をしました。で、この3つの事件を起こしたんですが、最終的にはですね、この3人目の被害者であった、暴力団員の S が海に沈められたんですが、その後プカプカプカと浮き上がってきまして、その遺体が発見されて、最終的に長谷川と井田、この犯人2人で、一応2つ目の事件もやってた森川もなんですが、逮捕されます。最終的に裁判では長谷川が死刑、井田も死刑、森川はね、ちょっとね、どういう刑になったか分かんないですけど、有期刑やっていうふうに言ってましたね、っていう結果になりました。で、この長谷川はですね、当時結婚して子供もいて奥さんもいたんですが、この事件が明るみになったことによって離婚しました。で、死刑判決がその後下されて、このタイミングでクリスチャンに、キリスト教を信仰するようになったんですね。で、このキリスト教団体が、長谷川を支援してですね、長谷川自身も、自分の罪を認めて、で、その遺族に謝罪の手紙とかを書いたりしてたんですね。で、その中の一人が2番目に殺害されたトラックドライバーの原田さんのお兄さんです。この方が原田正治さんという方なんですね。で、実は原田さんはですね、その後本を書いています。弟を殺した彼と僕という本で、今でもアマゾンとかで売ってるんですけど、絶版になった本でちょっと高なるんですよね。今ね、3000円ぐらいかな、4000円とか、ちょっとね、手が出ないんで、図書館とかで見つけたら借りて読んで、また紹介できたらなというふうには思っています。で、ただこの原田さん、弟が長谷川、井田に殺害されて、その後、長谷川と交流を持ったという方なんですが、いろいろその講演会をやってますので、そんなんを資料を見てますと、どうやって長谷川と交流するきっかけを持って、最終的に法務大臣に対して犯人の死刑執行を待ってくださいと いうお手紙を書いた、まあ、そういうとこ気持ちに至ったのか、まあ、というようなところが書かれています。こんなのちょっと紹介してみると、まあ、実はその死刑が判決が出たぐらいからですね、この原田はですね、原田さんはですね、その長谷川からまあお手紙をもらってたんですね。ただまあ自分の弟を殺害された犯人からの手紙、まあ、読むかえそんなんと。で裁判も全部見に行ってたんですが、まあ、裁判所でですね、その傍聴してても、もう弟を殺害した憎き犯人、俺の手で殺してやりたいと、まあ、いうようなことを思ってました。まあ、それ当然ですよね。でその憎き犯人から手紙を来ても、まあ、そんなん読みたないわと破ってたんですが、まあ、実はですね、この長谷川には支援者がいました。まあ、これが弁護士さんであったり、まあ、いわゆるキリスト教系の支援団体だったんですね。でこの人たちが、まあ、毎年2回ぐらいですね、その被害者になった、まあ、原田さんの弟ですねのお墓にお参りに来ていました。でこの時はもちろんその遺族であるお兄さんも一緒に行くわけですね。でお墓参りして、その帰り道とかに、まあ、原田さん、あの今年もこうやって来させてもらいましたと。で事件のことは本当に大変なことだったと思うんですが、長谷川くんもですね、本当に反省していまして、毎日毎日、罪を悔い改めているところですと。まあ一度、まあ、もしよければお手紙読んでやってくれませんかと、まあ、いうようなことを、まあ、言う原田さんに言ったそうなんですね。で、あの被害者の遺族、まあ、憎き犯人と、まあ、思っていたこのお兄さんもですね、まあ、そういうそのお墓参り毎年毎年来てくれる人たちが、まあ、犯人も反省してると、まあ、いうようなことを言うので、まあ、ほな一回手紙ぐらい読んだろうかと、まあ、いうので読みました。で手紙をまあ読むうちにですね、まあ、そこには謝罪の言葉が書かれています。今まで憎き犯人憎き犯人と思ってたんですが、まあ、次第に心がまあほどけていくと、まあ、いうようなことを本には書いてあるそうです。で、まあ、ついにですね、一回面会に行こうと、まあ、いうことで、このお兄さんは犯人の長谷川に面会に行きました。で、まあ、面会した時にですね、初めて感じたのは、まあ、裁判所ではですね、まあ、拗ねたような顔をしていた、ふてくされたような、まあ、なんで自分が死刑判決を下されなあかんねんと、まあ、自分も暴力団に脅されて金に困っててしゃあなしにやったんやと、まあ、それが、まあ実際に死刑が確定した時に、まあ、拘置所で面会したらですね、まあ、その表情はどちらかというと明るかったと。で、まあ、これが、まあ、そのキリスト教を信仰したことによってこんなに人間っていうのが変わるんだと、まあ、いうようなことをびっくりしたそうです。でその後3回ぐらい面会したって言ってましたね。で手紙も何度もやり取りをまあ、してで、このお兄さんとしては、まあ長谷川、犯人の長谷川ですね、お兄さんに会ったらですね、あの本当に申し訳ございませんでした、こんなどうしようもない人間が起こしたことで本当にご迷惑をおかけしまして、まあ、みたいなことを言うわけですよね。で、まあ、お兄さんに会えて直接謝罪できたことで、これであの僕もあの安心して死ぬことができますと、まあ、いうようなことを言うと。でお兄さんの方はですね、まあまあそう言わんと、うん、まあ君のやったことは大変なことだけれども、まあ一日一日、まあ、大切に生きてくださいと、まあ、いうようなやり取りをしていくうちに、まあそのお兄さんとしてはこの犯人長谷川が、まあ、生き続けることによって反省が深まっていくと、まあ、それこそが贖罪であると、まあ、生きて償えと、まあ、いうようなことを感じていたそうですね。で結局ですね、まあ裁判では死刑判決が2人の 犯人に対して言い渡されて、で死刑が執行されたのは、実はねこれちょっと特殊で、井田の死刑執行は1998年に行われてまして、この長谷川の死刑執行は2001年、まあ3年ぐらい開いてるんですよね。これは結構日本では珍しいこと、まあ、一つの事件の共犯者は同じ日に死刑執行を下されるのがもう決まりと、まあ、いうふうになってます。まあ、代表的なんで言うとオウム真理教の事件ですよね。あれ十何人がもう一日に執行されたと、まあ、いうようなことを言われてますが、まあ、それと同じで、まあ、この犯人グループが2人いたらですね、まあ、同時に死刑執行すると、まあ、というのもその残った方がですね、その記事とかを事実を知ると激しく動揺するとかですね、あとはまあ同じ罪で死刑が出てるんだから死刑執行されるタイミングもまあ一緒っていうのがまあ平等といいますか、まあ、そういうことじゃないかと言うてたんですが、この死刑執行、この半田保険金殺人事件に関してはズレがある、まあ、これはこの原田雅治さん、まあ被害者のお兄さんが、まあ、上申書を書いていたからじゃないかと、まあ、いうようなことは言われています。まあ、そんなところですかね。で、まあただですね、そのまあ心を入れ替えて被害者遺族にお詫びをしたんですが、まあ、ただですね、この事件の流れとしたらですね、例えばその、一番最初の事件が1979年に起こっていまして、で2番目の事件、あの原田さんが殺害された事件というのは1983年に起こってるんですけれども、この時はその、まあ、被害者の原田昭雄さんは自動車事故、しかも過失ですよね。被害者がまあ運転を間違えて崖下に落ちて死んでしまったっていうふうに、まあそのそういうふうに装って殺害されたわけなんですが、当然その被害者のお葬式にはその会社の社長である犯人と従業員であるもう一人の犯人、長谷川と井田は、まあ、何食わぬ顔をしてやってくるんですよね。でさらにですね、この被害者の方に僕はお金を貸してたんだということで被害者遺族からお金を騙し取ったりもしていました。でそんな困難もあってですね、それがまあ殺人だというふうに後でわかるんですよね。でそのお兄さんはですね、まあ、自分の弟の嘘の借金を犯人に取られて、さらに自分の弟を金のために殺害されて、まあ、そんな犯人をこう、まあ、最終的には許して、その命をまあ長らえさせるためにこう法務大臣までお手紙を書いたという、まあ、このあたりのそのこの遺族のお兄さんの心境というのが、まあ、このお兄さん自身の人格がすごいなんかこうしっかりしてるんだなというのを思いました。僕やったらなかなかちょっと許せないんですけどね、まあ、すごいお兄さんだなと、まあ、いうようなことを思いました。そんなところですかね。あとね、ホームページとかで分かりやすいので言うとですね、ライターの佐久間さんという方が、生きて償えという、まあ、これコラムみたいなのを書いてまして、これが多分一番詳しいですかね。このあたりはあの読み応えもあるし、まあ、結構前の事件なんで、その事件以後の長谷川と原田さんの交流について書かれてる記事なんか多いんですけど、事件自体がどのようにして起こったのかっていうのが、まあ、なかなかあの残ってないというので、まあ、この記事はすごい参考になりました。はい、なんか映画でね、昔あのデッドマンウォーキングっていうのがありましたね。あのスーザン・サランドンとショーン・ペンの映画、確かあのティム・ロビンスが監督とか脚本をやったんですが、まあ、その死刑囚である、 まあ、ショーン・ペンで、まあ、死刑囚なんですが、確かカップルかなんかを殺害してるんですけれど、まあ、それがまあ最終的に死刑の判決が出てる。でそのスーザン・サランドンがなんかこうシスターなんですかね。でシスターと死刑囚とのまあ交流で、ショーン・ペン犯人は罪を全然認めない、いや俺はやってない、無罪なんだみたいなことを言ってるなんですけど、まあその死刑の判決は下されて死刑執行の日はだんだん近づいてくると。で最終的に犯人は、まあ、自分は実は男を殺害して、カップルの男を殺害して、まあ、女性をレイプした、まあ、みたいなことをシスタースーザン・サランドンに告白をして、で、まあ、自ら死刑の死刑を受け入れていくみたいな。で最後なんかこうデッドマンウォーキングって言いながらこうションペンがなんかこう歩かされていくみたいなシーンがすごい印象的だったような気がするんですけど、なんかこの映画をちょっと思い出しましたね。まあこうやっぱ死刑というのはすごいその残酷な制度で、まあやってることもまあ大変なことをやってるわけですけど、まあ、うん、死刑を考えようみたいな映画だったかなというふうに思います。まあ、この事件を見てるとなんか そんな映画をちょっと思い出したりしました。はい、そんなところでございます。今日はですね、1979年から83年にかけて3人の人が殺害された半田保険金殺人事件についてお話しました。ありがとうございました。